ウクライナからの教訓、来たるべき有事にどう備えるか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
先週ね、
はい、
表現者クライテリオンの最新刊発売されたんですね、
はいはい、
でこの今回出した最新刊のテーマなんですけど、うん、まあ、まさに今日のタイトルでウクライナからの教訓っていうものです。来たるべき友人どう備えるかと。やっぱりね、ウクライナの問題、これ2月にウクライナ侵攻があってね、
うん、
でもこの時やっぱりこう侵略ですから、あからさまな、
はい、
こんなもんとんでもない悪いやつやということで、うん、もうウクライナ頑張れと、ウクライナかわいそうやと、何してんねんのプーチンということで、もうすごい日本国内でももうロシアを大バッシングと、まあ、当然そうですよね。でウクライナ頑張れっていうことになって、で世界中でも、まあ、もちろんそういう世論が、まあ、アメリカヨーロッパではずっと続いてたわけですけど、まあ、あれからもう3ヶ月経って、戦いまだまだ続いてる状況があるんですけど、まあ、報道の、まあ、過熱ぶりはだいぶ落ち着いた。
うん、確かに、
うんうん、すっごい連日連夜やってたじゃないですか。
一日中ずっとしてましたね。
ウクライナっていう感じだったんですけど、
はい、
今もなんか結構日常の報道があって、うん、その中の一コマにウクライナの問題取り上げるみたいな、
はい、
まあ、状況になってきているわけですよね、
うん、
で、まあ、だいぶ落ち着いてきた状況になってきてるのもあるので、ぜひね、改めてこのウクライナのこの政治状況、この紛争状況っていうのがね、ロシアの状況っていうのが、じゃあどんなものなのかっていうのは、これ冷静にね、日本人としてね、解釈する必要があるんですよ。
うん、
まあ、今まではね、やっぱりちょっとなんか言ったら、なんか、お前はロシアの味方なのかとかね、
はい、
ウクライナかわいそうだろとかね、こいつはもうロシアの回し者だみたいな変なバッシングがすごくあって、なんかね、まともな議論が全然できなかった。ところがあってね。で、そのせいでね、はっきり言ってね、後で説明しますけど、日本はもうすでに取り返しのつかない、とんでもない国益毀損をもう被ってます。うん、これも日本が将来地獄に落ちるような可能性を広げるような。
はい、
まあそんなね、まあいわゆる日露友事ですよね。
はい、
日露友事。その、ロシアとの戦い、あるいはロシアが攻められるっていう確率がね、今まで世論が冷静でない、日田総理が冷静でないということで、もう好き勝手に、うわこのアホ、ボケーみたいな感じでロシアのことを言って、お前ら出ていけとか言ったら、NATO に行ってお前敵じゃとかでね、調子乗って言うとるから、ちょっともう取り返しがつかん状況にもこうなってきてて。これ別に親ロとかじゃなくて、僕は親日ですから、
うん、
日本のためにどうしたらいいかっていうことを冷静に考えたいという、そんな趣旨でね、このウクライナの問題をしっかり考えたいっていうのが、まあ、今回の特集号の趣旨なので、これについて今日はゆっくりお話したい。思います。
よろしくお願いします。聞けばウクライナから何を学ぶべきかがよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはウクライナからの教訓、来たるべき有事にどう備えるか。
うん、まあ、今回のね、このウクライナの問題からの教訓っていくつもあって、まあ、前回もお話しましたけど、まあ、重複しますが、まあ、ざっとだけ簡単に、うん、重要なポイントだけ申し上げるとね、まず第一はね、戦争っていうのは軍拡が導くというのではなくて、むしろ軍事バランスの失調、すなわち軍事バランスが崩れてしまうということで戦争が起こるんだということが分かったわけですよ。はい、
うん、
まあ、やっぱりウクライナがロシアぐらい強かったら攻められてないから、
うんうんうん、
やっぱ弱いからやられてるということがあるから、だから日本に引きつけて言うと、このままだったら中国どんどん強くなってるのに日本弱いままやから、戦争の確率が年々広がっていってますよと。だから今ここ防衛力を増強することが戦争を防ぐ最大の方策であるということが言えるわけだっていうのが一つ目の教訓ですよね。
はい、
でそれからね、うん、アメリカは核を持つ国とは戦わないということも分かったと。
うん、
今回ウクライナには僕ら行きませんよってもう早々と言ってたじゃないですか。
はいはい、うんうん、
でそれは何でかって言ったら、ロシアが核を持ってるから。 ですよ。で、北朝鮮に対してもあんなちっちゃい国やのにわざわざベトナムで対等対談してたじゃないですか。
ああ。
トランプがね。
ありましたね。
なんでか言ったら北朝鮮核持ってるから怖いんですよ。だから核持ってる国はロシアぐらいどころか北朝鮮ぐらいでも怖いんですよ、アメリカは。だとしたら中国がどんだけ核持ってんねんみたいな、どんだけ平常軍事と経済力持ってんねんみたいな国と戦うはずがないということは、尖閣の有事はね、自分一人で戦わないといけないぐらいの覚悟を持っとかなあかんわけですよ。
日本はね。
日本は。それがね、今回よく分かったっていうのが。まあもちろん、アメリカが日米同盟がありますから、支援、参戦することは十分あるわけですけども、
はい、
しない可能性十分考えられるということですよ。怖がって、中国と。だから、やっぱり一人で行けるようにしとかなあかんというのが二つ目ですよね。
はい。
で、それと同時に、やっぱりこう、日本の核、の、との距離感。この問題もしっかり考えていかなあかんなと。もうとにかく非核三原則でもう核持ちませんねんって言ってるくせに、アメリカの核の傘で守られてるって言ってるわけですから、もうこの欺瞞状況を解消しないことには、まあ日本の未来はないと。はい、ということもまあ言えますよね。これがまあ二つ目です。で、三つ目ね。まあ、これがね、僕ね、今回一番やばいなと思ったんですけど、やっぱ日本人。
うん。
プロパガンダに弱い。
日本人。
すぐコロッと騙される。
ああ。
うん。これ財務省に騙されてるでしょ。
人を信じやすい。
そうそうなんですよ。うん。そうなんですよ。信じてしまうんですよね。もう今結局財務省にも騙されてるでしょ。それから、経産省にも騙されて、なんか自由化したらええとか言ってるでしょ。で、もう、それから、もう、自由貿易するのがいいから、農業とかいらんとか言ってね。はい、そんなもんコロッと騙されてるでしょ。
うん、なんかその、うん、やっぱ空気に、
ね。そう、空気に。
騙されるというか。
で、厚労省にも騙されて、医療界にも騙されて、もう、その、諸外国ではもう。
騙されまくりじゃないですか。
もうそんなばっかりなんですよ。で、そんな日本人の役人ごときに騙されるんだから、うん、外国の本気のプロパガンダーたちにね、騙されないはずがないんですよ。だって今回 CIA が関与してるわけだから。CIA がこう情報も操ってるわけだしね。で、今回ウクライナからもプロパガンダやってるわけですよ、当然。
はい、
で、当然、ロシアもプロパガンダやってるのをここで知られてますけど、こう、ウクライナもプロパガンダやってるんですよ。まあ、そのあたりをね、しっかり書いてくださったのがね、こちらのそのね、今回の特集だったら、辻田正則さんっていう方がね、ウクライナ政府にプロパガンダはないのか、情報戦のリアリズムを見よっていう、まさにこういうタイトルの原稿で書いてくださってるんですけどね。
はい、
ちょっと皆さん冷静に考えてくださいと、
うん。
ロシア戦争してるからプロパガンダしてる。これ皆さん理解してますねと。そしたらウクライナも戦争して必死なんだから、プロパガンダしてないって思えますかと。してるに決まってるでしょ、そんなものと。
うんうんうんうん、
だから、ロシアから出てくる情報も、ウクライナから出てくる情報も、足しに出回るというか、もうちょっと話半分にするというか、
うん、
まあ、それぐらいの距離感で見ておかないと、もう全部持ってかれますよと。ましてや、その、ウクライナの後ろにはアメリカの CIA がついてて、CIA は日本でも散々情報工作をやってるわけだから、もうあらゆるテレビ局だとか何だとかそういうところにも影響力を行使できるのがアメリカなわけですからね。そこが後ろについてるウクライナから騙されてないとでもまず思いますかと。だから、まず冷静に考えてくださいと。
はい。
いうことをこう言うんですね、
うん。
で、ロシアの正義が言うのはダメだとか何だとかっていうのかもしれないけども、なんで戦争したのかっていうことを理解することは必要じゃないかと。
うん、うん。
だからロシアがどう考えてるかっていうことをしっかり我々が理解し、その理解するためにこういう我々言論人だとかテレビのコメンテーターが、ロシアはこう考えてるんですって説明するのダメなんですかと。説明していいに決まってるじゃないかと、
うんうん、
それを理解することでそれがいいとか悪いとかこれがどうするかを考えたらいいわけだからということをまあ論じてるわけですよね、
うんうん、
でその結果、うん、何が起こってるかっていうとその誰もロシアの話とかできないからもうものすごい情報が今偏ってしまってるわけですよね。だからロシアは悪いやつでウクライナかわいそうっていう完全懲悪の図式以外の報道がもう全く情報が出てこなくなってで、そうなったらね、もう適正な状況判断がもう、できなくなってきてるわけですよ。
はい。
でね、さらにこんなこともおっしゃってるんですよ。3月下旬和平ムードがあったんですよ、実は。覚えてます、うん、?2 月下旬から始まって、3月下旬に、ウクライナをもうちょっと折れてもいいかなと。だからロシアはまあちょっと話し合ってもいいかなって空気が一瞬流れたんです。流れた直後に出てきた報道が、ブチャの 虐殺だったんですよ。覚えてます？なんかそれでものすごいひどい虐殺があって。はい。いや、それは僕はきっとそれに対応するね、何がしかがなかったとは、ちょっと今まで出てる情報でも、まあ、思えないとも、まあ、思いますけれども、でも最終的には、ちょっともうよくわからないところはあるんだけど、あれで、戦争が終わりかけてたのに、
うん、
ロシアやっつけろっていうことになって、もう、あれで決定的にロシアが悪いっていうことになって、戦争の終わり方がちょっとわからんような状況になってきてるんですよ。まあね、ブチャのことが、僕はこれ弁護してるのじゃなくて、それはもう、そういう残虐行為というものは徹底的に非難されなければならないことだけど、こういうことを終わらせるためにもね、いち早く停戦するというふうに考える人たちがいてもいいんですよ。ね、こんな悪い奴なんだから、ロシアが亡くなるまで、この世から蒸発するまで全部やっつけてしまえという人がいてもまあいいけれども、いや、でもどっかで手打ちしなあかんやないかという人がいてもいいと思う。ブチャという残虐行為があったとしてもですね、こう、手打ちの道を探るという方向を理解する必要があって、手打ちするには、向こうが何考えてるかわからんためじゃないですか。
はい。
うん、で、そういう議論をしとかなあかんのに、全然してないでしょ、日本国内で。
うん、で、
だからどうなったかって言ったら、もう岸田さん国内のニュースばっかり見てますから、
あ、
今日は何ニュースやったら、こんな悪いことしたんだって思ってるわけですよ。
はい、はい。
そしたらもう外交官とか追い出してやろうとか追い出しちゃったわけですよ。
だからそういうことになった
んです。ロシア人はすっごいブチャであんな悪いことしたから、悪いことしてるから、もうこれはもうやっつけちゃおう、じゃあ僕も NATO に行って手伝っちゃおうかな、憲法90あるけど、とかって、もうわけわからんことかなと思
う。もうちょっとちゃんとしてほしい。
そうそう。で、どうなったかって言ったら、これでもロシアからしてみたら、なんや外交官は追い出すし、NATO に行くんかお前がと。
あ、はいはいはい。
ってことはもうお前敵国にわざわざ入ってくんねんなと。
うん、そう見えますよね。
この戦争にお前敵国として参加すんねんなっちゅうことになったわけですよ。
うんうん、
だからこれがロシアがなくならない限りこの記憶は絶対残るので、プーチンがどっか行ったとしても、すごい真っ当な大統領がね、すごく温和な大統領が来ても、日本が敵国になったという過去の事実はもう消えないから。ずーっとこの遺恨は残るんですよ、
うん。
国家というのはそういうもんだから。としたら、もし、日中の間で紛争が起こったら、これ大なる可能性で、今考えられるわけですけど、これまでの状況だったら中立の可能性高かったんですよ、ロシアは。
はい。
こう、まあ、日露関係もあるし、で、中露関係もあるから、まあ、真ん中ぐらいかな。っていうのあったんだけど、
うん、
もう今の状況だったら、尖閣の紛争なんかが起こったら、ほぼ間違いなくロシアは敵対します。参戦するかどうかわからないけど、参戦するまで行くかどうかわかんないけど、という状況だということを中国は理解するから、
はい、
戦争しやすいですよね。
うん、
ロシアが中立やったらやりにくいけど、ロシア乗っかってくれるなと思ったら戦争しやすいですよね。
うん、
でしかも、場合によっちゃうまいこと言ったら、中ロ連合で2本叩けるでしょ、
うん、
ロシアもっと戦いやすいんで、中ロ連合で戦うときに、今回アメリカが来おらへんって分かったから、アメリカが来えへんとも予想できるわけですよ。中日やったら、アメリカの敵は中国だからって乗ってくるかもしれんけど、アメリカは、もう中ロ二つ相手するのしんどいんですよ。だから、来ない可能性が、もともとあるんですけど、尖閣来たとき。その可能性がね、高まったってことなんですよ。
うん、
岸田はね、NATO に行ったら僕たち仲間だと思ってくれて、中ロ、尖閣の時に助けてくれるだろうと思って行っとるんですけどね。
はい。
だから逆の可能性は十分あるぞ、お前。
うん。だって結局、一番自分の国がね、
そう。
大事ですもん。
当然そうなんですよ。
うん。
だからね、もう最悪なんですよ。
その、あの一言で、はぁ、あ。
ほんまもう最悪。最悪。で、そうなってしもたんは、これ結局だから世論、日本世論が歪んでて、
はい、
マスメディアも歪んでしもってるって、
うん、
で、アメリカのプロパガンダに乗ってるわけですよ。で、これあるところまでアメリカからしたらもうしめしめっていうところなんですけど、最終的にはロシアと日本がこう仲が悪くなるっていうことは、これまたなかなかアメリカとしても中国の関係考えたら、良いっちゅうわけでもないかなってことになってるんで、アメリカもミスってる可能性があるわけですよ。あんまり、っていうか、日本がバカすぎて、
うん、
そこまで言うこと聞くか、こいつと。
はい。従順すぎる。
そうそう。で、バカすぎる部下って、言うこと聞きすぎる部下って、大迷惑かけるときあるんですよ、上司に。お前、そんなことまで言うこと聞く、あれ、冗談で言うただけやんけ、とか。
はいはいはい。
お前、そこまでやれ言うてへんやろ、みたいなバカブカがいるじゃないですか。
ありそう。
あれが日本です
よ。ダメだ。
だからね、ちょっとバカすぎるっていうのも、このウクライナからの教訓としてね、うん、分かってると。 ちょっとね。
ちょっと先週明るい気持ちになったのに。
そうそうそうそう。ダメです。まあ、外交に、あれ国内でね、どんだけ財務省戦うっていうところ、だいぶええとこまで来てるっていう話ですけど、対外国になったアホ。今日はね、もうどれくらい今日本国家、岸田総理が無茶苦茶なのかっていうのをね、歌い上げていただきましょう。朝から夜までの歌です。朝の1番朝、2番昼、3番夜なんです。ずーっとぼーっとして、ぼーっとしてるよっていうだけの歌です。村八分で夢うつつ。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
お届けしましたのは伝説のバンド村八分で夢うつつでした、う
ん、彼らは本当ね、まあ、兄弟の軽音にもずっとトップバンドとしていてたわけで、でこれは西武講堂でのライブ音源です。今日お届けしたのは夢うつつっていうのね、
はい、
で、まあ、彼らはスタジオ録音とかしなくて生涯この1枚しかアルバムを出してないんですけども、こいつらが日本のロックを本当に作ったんですよ、
はい、
うん、このお父さんがイギリス人の山口不二雄がギターで、このチャーボーチのアメリカでフラフラーしてる時にミック・ジャガーのボーカル聞いてもう啓示を受けて、あれでもう俺もバンドやりたいでバンド始めたのがこのバンドになってて、だから本当にアメリカンロックとブリティッシュロックの本番もだからブリティッシュロックですね。でこれ本当にね、僕らからしたらいつもこういう音を聞いてたけれども、今こういうギター弾くやつほとんどいなくなりましたよね。こういうバンドもいなくなったんですけど、うん、でもこれが日本のロックの源流にずっとこう流れてて、ここからいろんなものが分かれてったってことなんですけど、まあこれもね、と、このチャーボーはね、かなり歌詞にね、かなりね、思い入れを込めててね。
はい。
面白いですよ、こいつの歌詞。
うん。
なんかちょっと絶対流せへん歌詞とかもありますけども、本当に。あるんですけど、これも全然いける歌詞なんですけど、
はい、うん、
これもね、ただ単にね、もう朝早く起きて夢をうつつ。
うん。
御所の中で夢をうつつ。昼下がり、うすらぼんやり独り言で夜はもう泣いとると、で朝になってまた夢うつつで、ずーっと夢うつつで超えて超えて夢うつつ、だからね、もうこの場所にもいないっていう曲ですよね、自分の体が、
はい、
もうだからこの場所にいないから、
うん、
この車がクワーって来ても光で死ぬってことですよ、
うん、
こう歩いててその怖い人と肩当たってって何じゃこらーって得られても肩当たってしまうような人ですよ。
もう魂が
抜けちゃって、魂がないからでね、今の日本でこうなりつつあるんですよね。
あれですよ、無気力ですよ。
そう、無気力、そう、うん、だからね、夢うつつなんですよ。夢うつつだからテレビのプロパガンダとかに全部持ってかれて
流される。
そうだ、悪いやつがやっているプロパガンダに全部持ってかれてるんですよ。
うん、
でその最大の象徴が岸田文雄っていう総理大臣で、あの人はもう全部ずーっと夢うつつの中にいるようなもんでね、今どんな場所にどういう状況で置かれてるのか、
はい、
中国で北朝鮮ロシアという核保有国と敵対しつつあるわけですよ今日本は。でアメリカおるから大丈夫って、別に大丈夫でもなんでもないですよ、そのだから分かってないんですよ。もう世界で一番怖くなりつつある中国と、で世界で最も凶暴なヒールファイターである、
はい、
北朝鮮とロシアと対峙して、うん、そこでリングに上がら、ラガロガチューな。
いやいやいやいや。
で、全然こっちはもう何にも起きたじゃなくて、もう体は真っ白でお腹ポテーとして、もうヒンズスクワット15回ぐらいしかできへんやつですよ、こいつ。そんなもんでプロレス、勝てるか、お前。でも、
勝てません。
でも、なんとかに言っちゃうと、ロシアバカーとか言ってるわけですよ。
もうちょっとこうね、それこそ、総理こそ冷静になって、ね、考えてほしい。
ちょっと目覚めてもらうとかなと思って、まずは、こちらの夢をつつでも聞いて、夢から覚めてください。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、はい、
ここでね一つねお知らせで、
はい、
あの先々週ねご紹介したあの君たちはまだ長いトンネルの中っていう映画あるじゃないですか、
はい、ありました。
あのあさみちゃんが、高橋あさみちゃんが、
うん、
あの消費税増税したらダメだよって言って、消費税減税しろ、うん、プラマリバランス規律なんて凍結すべきだよって言っているという女子高生、
はい、
かわいいアイドル女子高生 を主人公にした映画、うんうん、もう財務省の悪いやつとかもどんどんどんぶった切っていくっていうね、
はい、
なんか与党の、まあ、多分自民党でしょうけど、与党のなんか緊縮派議員を論破していくみたいな、はいはい、まあ、そういう痛快青春社会派、ドラマですけどね、
うん、
これがね、あの京都でも上映することになったんですよね。
やったー、
ね、これぜひね、あのなおちゃん見に行っていただきたいなと思いますけど、
はい、7
月1日から京都アップリンク、
うん、
でね、これどこでしたっけ場所、
新風館の地下1階にありますね、はいはい、うん、なのですごく行きやすい、
ね、そうですよね、うん、お池ぐらいの、
はい、
うん、あたりも、もう地下鉄のお池からも出たらすぐのとこですわ、まあ、そこの新風館の地下にある京都アップリンク、これ7月1日から上映されますので、京都の方もねぜひ行っていただきたいと思いますし、
はい、
ネットで調べれば全国でもう十何箇所で上映が6月17日から始まりますから、はい、ぜひねご覧いただきたいなと思います。
よろしくお願いします、うん、君たちはまだ長いトンネルの中で検索をするとね、うんうんうん、出てきますので、はい、よろしくお願いします、はいはい、そして表現者クライデリアの最新号、はい、ウクライナからの教訓は発売をしております、
うん、はい、そうです、
はい、ぜひこちら書店あるいはインターネットで、うん、ぜひご購入をよろしくお願いいたします、
うん、このねウクライナからの教訓は今お話ししたね、その、まあ、外交官との方の対談だとか、その辻田正則さんのね、うん、その、まあ、偏った報道がダメなんだっていう議論だけじゃなくて、まあ、30年間ロシアをもて遊んできたアメリカっていうね、これ伊藤寛先生のね、はい、ものすごい素晴らしい原稿があって、これ最後のオチがね、このまま日本は十数年後に滅びるだろうって書いてあります、ね、
うわ
もう多分ね、僕これ読んでね、ほんまやなぁ思いました、もう、まあ、そういうね衝撃の原稿もありますし、これ富岡浩一郎先生がね、これ、はい、彼はあのキリスト教者なんですけど、この戦争の裏にロシア正教のウクライナ派閥の分離の問題が絡んでるんですって、宗教がものすごい今回の戦争に絡んでるっていう話をね、
は
あ、しっかり書いていたところものすごい面白いですよ。それからね、戦争と人文学っていうのでね、うん、座談会があってね、これ金子先生っていう方をお呼びして、人文学的視点からこのロシアの問題、ウクライナの問題どう読み解くことができるのかとか。で、当然、核武装の問題をね、専門的な知見から書いていただいたり、今回、習近平は何を学んだかっていうことを、小原凡司、軍事専門家に書いてもらったりしてますから。はいはいはい、で、さらに経済生産の問題は田村秀夫さんに論じてもらってますから。うん、これね、めちゃくちゃ面白いですよ。
いや、もう本当に、他じゃ聞けない。
そうそうそう。僕もね、今回の編集、本当楽しかった。
うん、
なるほど、こんなこと考えなあかんなぁ、思って。これ、ぜひね、これ読んでいただきたいと思います。
うん、冷静になってね。
はいはい、
皆さん考えていきましょう、はい、ぜひ、よろしくお願いいたします、はい、そして番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。